注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはファミレス映画館。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、どうですか。いやいやいや、4月もね半ばになって、
はい、
前回の収録はね4月10日だったので、
うん、2週間前ですね。
そうですね、うん、子供の入学式を終えた直後で、
うんうんうん、
それから2週間
合ってますね。
そうか、うん、そうです
ね。小学校順調に、
今日授業参観だったんです
よ。あ、マジですか。
そう、すごいいい子で授業を受けてました、うん、
問題なくじゃあ、うん、学校に通って。
そうですね、
黄色い帽子かぶって、
かぶって、うん、いただきます、はいはい、そんなでね、
ね、あの、あれがあれエッセの連載の卒園のやつは泣けましたね、
はい、
反響が大きかったですね。
あれすごいヒットしたんですよ、うん、
やっぱりね、ああいうのみんな共感するところですよね、やっぱね。
まあ小学校行ったら今日ね、
はい、
まあ、あの妹は里子で、まあ、みんなうちは血縁がないんですけど、
妹ってお子さんの下の子が、
そうそうそう、下の子が3歳で、うん、
はい、
で、あの上のお兄ちゃんが小学1年生で、
はい、
授業を受けてたら、うん、斜め後ろに座ってる女の子が、うん、右手の、
はい、
妹に顔がそっくりして、おおおおえって思ってね、あ、こういう、
うん、
これ系だって思ってね、おかしかったです、
うん、
それで俺がなんか、うん、あーって思ってジロジロ見てたら、その子もなんか、うん、目線が気になったのか、
気になるんだ、
こっちをやたら見るようになって手振ってくれてね
1年生とかの授業参観で可愛いよね、子供がまだ気もそぞろな感じで、ね、
そうそうそう、
キョロキョロしててね、
それでなんか、席が近いから、うん、誰のお父さんって聞かれて誰だと思う、当ててごらんって言ったらね、すごいこうやって指出しておっかしかったです。
でもあれよね、小泉さんっていうか、その今の小学校1年生の親御さんでいうと、うん、小泉さんはだいぶ 上世代でしょ。
そうですね、おじいさんですね、うん、おじいさんの世代、
うん、
そう
ね、うん、
そう、
おじいさんまでいかないにしても、まあ、まあ大体30歳ぐらいか。
そうです ね、
そのぐらいですよね。30歳代がほぼそうかなって感じだよね。
そしたらね、うん、今日夕食の時、うん、上のそんな似てる子がいたねっつって、うん、妹に似てる子がいたね、あの子何ちゃんっていうのとか聞いてたら、うん、妹のことを言って、うん、お兄ちゃんが、
うん、
妹もだんだん顔が似てきたねって言ったんですよ。あ、そう、うん、なんつってね嬉しいこと言ってくれるななんて言って、僕はもう前から似てるけどって言って、
うんうん、なるほどなるほど。
でもあの里親の研修の時とかに言われるんですよ、
うんうん、
あの一緒に暮らしてるとだんだん似てくるって言って、
あるんじゃないですか、
うん、やっぱ顔の表情のつけ繰り方みたいなのが近づいてくるのかもしれないですね。
それあると思いますよね、
うん、
なるほどなるほど。夫婦、あの奥さんと一緒に行ったんですか。
妻はね、仕事があったから、うん、僕だけで行きました、うん、
あ、本当ですか。
どんな具合か分かんないから、うん、あんまね、
授業参観初めてか、
寝巻きみたいな格好で行くと悪いから、ちゃんとスーツ着てたんですよ。その中間が俺持ってないので。
本当ですよね。俺もね、本当そういうとこ問題ありですよ。
うん。でもちょびっとフォーマルみたいなのがないから。
本当本当。
ガチガチかダルダルかしかないんですよ、
ね、軽くこうシャツに羽織るジャケットとかね、そんなファッションが全くないっていうね、それありますよ。
そう、まあ小学校楽しかったです、
お父さんって来てるもんですか。
3人ぐらいいましたよ。
あ、本当ですか。
夫婦で来てる人たちばっかりでしたよね、シングルファーザーだと思われたかもしれない
そうなん
まあでもコロナのせいでね、いろいろその後保護者会とかがある予定だったけど、全部中止になっちゃいました。
本当にね、
新潟もね、かつてないレベルで、
うん、なんか今シビアになってきてるね、
しだしてますね、
うんうん、
ねえ、
本当にね。
さあ佐藤さんの方はいかがですか、
う
ん
う
ん、
俺の方は特に何もあれ忙しいっていうか大変ですよね、やっぱね、店が大変なのは、
店が大変、
まあそれは年中そうですけど、うん、まあ忙しいのと、 なんだろうな、最近のトピックだとね、小泉さんに言われてたのもぼんやりあったんだけど、あのファブル読んで、
あ、ザ・ファブル、南和一
作品、とんでもなく面白くて、
むちゃくちゃ面白いでしょ。
そうそう、俺まだね5巻までぐらいしか見てない、もう先行きたくてしょうがない。
いやもうね、あれ現代日本の最高峰の面白さ、
本当
漫画、漫画表現で
面白いっすね、
うん、
あれいいわ、なんか、ね、圧倒的に強いのがいいですよね、
ま、そうですね、うん、でもまあ最終的に明らかになる強さの理由もまあすごいいいんですよ、
でまたちょっと絶妙に武男な感じもまたね、これが良くてね、
そうだからね、うん、映画でね、
俺それで映画見たの、それ最近見たわけ、ひどい、
そう、全然ファブルの良さをまるで表現する気がないという
てか知らないんですかってぐらいの、
ねえ、
いやそのなんていうか、そのストーリーを走るために改変するストーリーを変えるのは俺は別に全然強要するんですよ、だけどその根幹たるそのファブルの性格があれみたいな、
だからもう設定がそもそもおかしい、あの凄みがあるじゃないですか、顔に随分抜いてるとは思うけど、そもそもキリッとしたイケメンだし、
そうそう、あの緩さと圧倒的強さのギャップみたいなのがすごい原作の良さだったり、でもあの岡田くんもすごい素晴らしいね、こう彼のアクションとかは賞賛に値するんだけど、
でもね、あのアクションもね俺はすっごい気に入らないんですよ、だからファブルのアクションって、もうキレじゃないですか、それが普通のなんかアクションになってるから、それをキレとか瞬間的な、だからねファブルを、あれをファブルだと思わずに、あのね、イコライザーだっけな、デンゼル・ワシントンの殺し屋の映画があるんですけど、イコライザーじゃないっけ、
わかんない、
あ、ちょっとド忘れしたので後でちゃんと調べて言いますが、あ、イコライザーでいいと思う、イコライザーをファブルだと思ってみると、すっごいいいですよ、
あ、本当に、あ、
笑顔、そうそうそう、あ、これがファブルのアクションだって、
なんかだから映画もこうやっぱりあれはこう何か事情があるのか知らんけど、イケメンで固めてくるじゃん、線の細いイケメンで固めてくるのがもうそれもそもそも乗れないなっていうのが
あったとか、ね、まあ、イケメンとか有名人で、まあね、お金を
ちょっとキャスト、そもそもこのキャストはどうかなっていうね、だってそもそも敵の方の敵型の殺し屋だって魅力あるじゃん、原作だと。
そうですね、
それなんか変にこうオラつき系のやつとなんでそんな接戦になってんのよみたいな、いや違うみたいな、
原作だったらねもう瞬殺されてるやつ
で、しかもおもちゃの弾で、あ、相手にもされなかったんだって、でもそれが相手もキャラが立っていいんですよ、なのに変にこうね、ファブルかっけーかっけーとか言ってんだけど、なんか被弾しちゃったりしてるし、ファブルも、うわなんだこれって、そもそも監督どういうつもりでファブル読んでないんですかみたいな、
ねえ、
いや、つい最近読み始めたにわかの俺ですらね、だいぶ違和感を感じながら映画を見たという感じ、それが最近のあれでしたけど、
そうですね、
いやでもね、あれ20まだ継続中でしょ、今
もう終わってます、
あ、終わってます、
第1部巻で、
あ、そうなんですね、いや非常に面白くてね、
それが高じてね、何はともあれを全部読む、
ね、そこも早く行きたくて行きたくて何はともあれの方が早いですもんね、
ずっと早くて、そう、でも何はともあれ第一部はやっぱり、あの若いって感じなんですよ
ね、あ、そうなんですね、
南先生が、2はね、もっとすごい熟成してきてる感じが、それでファブルで大爆発、
本当に、いやあれは面白いわ、素晴らしい、
はい、
あとね、なんかね、何を思ったか、伊丹十三をちゃんともう一回見たいなとか思って、
映画館です、
なんとなくそれも頭に入れながらそれでなんとなくね、お葬式が一番目でしたよね、で最後がマルタイだっけ
かな、
その2本書いたの、一番最初に一番最後、そうするとこの世界観の違いぶりがすごいみたいな、なんか感じがしましたね。
マルタイってヤクザのあれです
か。いや新興宗教だね。
新興宗教って俺じゃ見てないな多分。
いやこいつも見たって
言
ってた。オウムを題材にしたこうオウムがモチーフになって、
ね。あ、そっか、ちょっと忘れました。
あれね、三谷幸喜がそれこそね、参加してて作家として、だからキャストももう三谷のその定番キャストがほぼ出てて、もう本当に全然それこそ三谷映画みたいなノリっていうかね。なんか全然イメージが違ってたっていう、ぶっちゃけ面白くなかったな、だからマルタイは、
なるほど、
とかなんとか思いながら、お葬式はすっげえ面白かったです。
ほう、うん、
とかなんかトンボを見ないでそんなんばっか見せた
感じ
でしたけど。
じゃあ、はい、トンボ行きますか。
トンボ行きますか。
はい、じゃあトンボの代行は、はい、あらすじとかどうしてたんでしたっけ。
あらすじとかは、ね、特に なしで、まあざっくり言えば第5話は田舎から常の母親が出てくる
っ
てい
う、はい、あ、いい回だった。
いい回ですね。まあそうですね。でまあ英二、長渕剛扮する小川英二は、うん、まあ一匹狼でずっと生きてきたので、
うんうん、
まあ常にそういう一面があるってことに、まあショックなんだよね。やっぱ 親との親子の情みたいなのに触れて、まあショックと。
まあ、うん、英二は親戚をたらい回しにされたみたいなこと、
ね、最後のなんか独白みたいなのでね、まあ常に対してそれを、まあ、打ち明けるとかあるけど、うん、まあだからそういうこんな人がいるのにお前はもうねヤクザもなんかやってちゃダメだみたいなことを言って終わるっていうのが、まあこの回のそうあれでしたけど、
ね、あのねちょっとね、うん、だんだん、うん、エイジがお金をまくあれが減ってきて、
うん、お金全然まいてないですね。
医者に渡すのも30万、うん、今までのノリだったら500万ぐらいポンと渡しそうなのに、
100万も渡さないんじゃない。まあでも服屋で100万落としてるからね。手付けとして30万とかね、
うんうん、30万ぐらいであこういうもんなんだみたいに言ってるけど、うん、あれ今までに比べたらちょっとせっこくなってるぞって思ったら、その後だんもうお金あんま まかないから、もうきつくなってきてるのかなって、
うん、それ多分そういうつもりじゃないと思うんですよね。ただ300万ぐらいの方がインパクトあるなっていうのは
ね、え
なんかねそれこそ白い巨塔だったら100万とかが飛び交ってるんでね、うん、こう机の中にしまってたりとか、
そうです
よ、そういうのがあるんでね、
うんうん、
ああいう状況だとまあっていうのがあるけどね、
うん、
まあ拭いときて30万置いていくっていうのはまあちょっと特別扱い受けられるのかもしれないけど、
うんうん、
まあまあそんな感じですけどね、うん、またこの絵に描いたようなね田舎から上京してきたお母ちゃんみたいな、
ね、
素朴な母ちゃんみたいな、
うん
うん、てかどうだったんですか今回の、ね、4本見ました。
4本見ましたよ、
うん、全体でどうだったんですか。
あのね、
うん、
そのお母さんの回ぐらいまで面白くて、はいはい、その後もうなんかストーリーとかにひねりとか全然ないし、
ひねりゼロ。
そう
ひねりゼロだから、まあ俺まだアップされてないじゃん前回のが、
はいはいはい、
俺ちょっと聞きたかったんだよね、どんぐらい俺酷評してるかなとか。
そんなに酷評してなかった。
いや俺はだからその、こじれねじれた俺思いがあるから、もうちょっとバランス取れてたかなっていうのが気になってて、
うん、
だ今回もどうやってあれしようかなと思ってるんだけど、
そっか
それこそね、いやいや、それこそね、長渕好きかそうでないかでもこの作品の評価全然変わるんで、
うん、
うん、本当にその小川英二の人となりだけをひたすらこういう人ですよっていうことだけが主題というか、
うん、
うん、だから何が起こるってわけ、分かりやすい事件が起こって終わるっていうね、
感じですかね。そうですね。まあ、うん、まんまの展開。
まんまの展開、取って取られてっていう、うん、もうそれが順繰りに起こって終わるっていう。
まあちょっと首をひねるようなところもあるし。
いや、だいぶありますよね。
だから出来がそんな良くないって思いましたよ。うん、
まあ今見ればね、でも当時ね熱狂されてたような、でもあれも、
うん、大ヒットしたわけですもんね。大ヒット映画にもなってたじゃないですか。映画やります。
いやいいんじゃないかな。あのね映画はね一応ねトンボがこれが88年の、
うん、
まあ9、10とやってたのかな、9月10月ぐらいやってて、年明けて89年の春にオルゴールっていう映画が、うん、薬剤でやるっていう、うんうんうん、あこれはでもね同じ人物じゃないんですよ設定上。
あそうなんだ、うん、
キャストは全く一緒だけど、うんうんうん、人物としてはまるで別設定、
ストーリーは繋がってないんだ、
別設定だけど、もうこっちもね、うん、オルゴールもねもう流磁色えげつないですよ。
へ、
うん、それこそ子供との愛みたいな感じになってくるんで、うん、
そうか、
そう
だからね、うん、正直そんなに面白くなかったです、
ね、そうですよね、これはねそんな気がしますわ。小泉さんそんなでもねえだろうな多分。そう、5話ってどうでしょうね。
5話良かったですよ、
うん、まあね5話でちょっと不思議だったのはそのお母さんお袋が出てきて、
うん、
まあ、常が病院に積んでいくところを、まあ、エイジが偶然目撃してしまうみたいなね、母親を背負ってるみたいな
、
うん、まあ、感じで、まあ、ちょっとそれがちょっとしたイレギュラーっていうか、うん、エイジと常は約束があって、
うん、
でそれをまあすっぽかしてっていうかさ、
そうそうそう、ね、
で常がこう遅刻してさ、エイジのところに来てすいませんみたいな感じでさ、うん、
ボコボコにされる、
ボコボコにされてないよ、
あれなんか
ボコボコにされてない、じゃあ すいませんっつって言って、うん、遅くなっちゃってみたいな感じで、うん、あのおい今日何の日だったの知ってるかみたいな、あ街道物産取り立ての件ですよねみたいな、うん、そんなことしてるのみたいな ねえだからね、トンボの問題ってやっぱそこなんですよね、うん、このしのぎが見えないっていう、
ね、そうですね、う
ん、街道物産取り立てエイジと常で行くのかよっていうさ、ね、なんかどういうそのシーンが見たいなみたいな、ね、感じで、本当しのぎみたいなことに対するあれイメージが漠然としすぎちゃってて、
そしたら一人で行ってた
もう行ってきたとか言ってね、エイジさん一人で取り立てに行った場面をぜひ見たいんだけどみたいな、
ね、
うん、そう、まあまあ、だこういうところがあの本当にその物語として全然そもそも重点を置いてませんよって宣言してるもんでね、
うん、
結局だからもう話はそんな取り立ての件なんかもうとりあえずどうでもよくて、
うん、
まあ、常が要するに母親がもう門前払いみたいな、まあ、紹介状持ってきたけど全然相手にしてもらえないみたいなことをあずさに、あずさだっけ、あずさだよね、妹のあずさにぼやいて、それをまあエイジが聞いててね、行くぞって病院行くんだって言って常お前いくら渡したんだって言っていやそっちの方は全然なんてタコとかしててタコはお兄ちゃんの方よなんつってねまあそんな言いながらまあいいからついてこいみたいな感じで、ね、病院に行くっていう、まあまああの医者にね、
うん、
まあ僕はこれから学会があるんでなんつっていやこっちは命に関わることなんで、うん、お願いしますこいつのおふくろさんわざわざ出てきたんですなんつって言って、
うん
うん、でまあ、急いでたんで手ぶらでどう思うなんつって言ってお金なんかねポンって30万入っておりますなんつって言ってね、うん、困るんだよ君みたいな人はちょっと待ってなさいなんつって言って、うん、医者が出てくると、ほんだらあいつ何しに行ったか分かるかっ って、いや分かりませんって、ベッドの確認ですか、違うよ彼の確認だっって見てろよ金数えたらすぐ帰ってくるぞっ って、ね、ああ費用ちょっとかかるよとか言いながらね、
うんうん、
まあじゃあ明日すぐ用意してみたいな、医者もヤクザも同じよっていうね、金で通じる世界だみたいな、
ねえまあ無事で手術はね無事に済んでね、
手術は無事に済んでっていう感じでね、うん、なんかすごい塊が出てきたなんて言ってさ、見とくといいよみたいな感じで、
うん、
なんかね、うん、海洋ですかあれは、
あの
何なんですかあれ
は、医者が若い、うん、医者
若手にね、
そう俺は父親が肺がんした時、うん、もうこんなメロンみたいな塊見せ
られて、うん、本当うわー、つらいな、
こんなの入ってたんだ、
怖い怖い、
うん、でも俺は治ると、それで治ると思ってたから、
うん、
ありがとうございましたなんつってね、でもその後ちょっと甲斐もなく死んでしまいました、
うんうん、あそうなんですね、そうかそうか、まああの辺のセリフも面白かったですけどね、なんか手術してなんか塊みたいなのが取れたっつって、うん、見とくといいよなんつって言って、今出前取ろうとしたんですけどなんか食べますなんつって言って、あ魚がいいな肉はもうコリコリだとかさまあそういうセリフを言うっていう、
ね、
でエイジがそしたらヤクザの名刺もなんかね持ってきてこういうもんですっつって、
うん、
手術の後が肝心ですよねみたいなね、
初めから出せばいいんだ
よね分かんないですけどね、
うん、
まあで常の母ちゃんの病室をエイジがまあ見舞いに行ったら、まだちょっと母ちゃんが上の空で、まあ、常と勘違いして、まあ、手を握るみたいな、そこで、まあ、心配せんでよかよみたいなね、まあ、ひたすらエイジをかっこよく見せたい、見せるがためのストーリーなんでこれは、まあ、
そうですね、
うん、まあ、ああいう一面も見せるっていう感じでしたけどね、うん、そう、まあそんなこんなで常の母親にも触れて、常の 母親の その常への思いなんかももう目の当たりにして、それでまあエイジは常に、まあ、仇になれっつってね、
そう
かなっつって、うん、おめえには俺とお前と、あの僕、俺はエイジさんみたいになりたいんで嫌ですっつんだけど、いやお前俺にはなれっこねえっつってねお前と俺とじゃ大元が違いすぎんだよっつってね、うんうん、お前にああいう人がいるじゃねえかみたいな、俺にはそんなもんなもなかったっつってトンボが流れて、結構ジーンとするっていうか、親戚にとかたらい回し、あずさ抱えて一人で生きてきてっていうね、うんうん、てめえらいつか見てろってそんな風に思ってなんていうのを、そう、おめえにはああいう人がいるじゃねえかって言ったら、常がいやそんなもんよか、俺エイジさんの方がつって、そんなもんよかだぞこの野郎みたいないやまあ俺もこれすごい印象深い回だったんですよね、これとリアルタイムで見てて、なんか
あそうなんだ、
うん、まあそれが主軸で まあ、なんていうか、そのエイジは、ちょいちょいこう狙われてるみたいな場面はまああってさ、なんか不思議なさあれがあるよね。その常とあずさの病室にそのエイジが差し入れしようとして寿司屋で寿司折り詰め買って寿司屋出てきたら、向こうからなんかとんでもねえ形相した男がグラサンかけた革ジャン着た男が何かライフルみたいなカバン抱えてものすごい猛ダッシュしてくるっていうね。でエイジは明らかに俺をやりに来たと思ってそいつをボコるんだけど、やめてくださいみたいな、な頭おかしいんだよ、この人みたいな、いやいや、お前、誰でもこれ勘違いするわ、みたいな。あれも、あれもインパクトあった。
そう、シャム中の妄想みたいにな
って。そう。まあ、5はそんな感じじゃねえかな。
そうですね。
うん。4話分だからサクサクと言った方がいいかもしれない
ですね。そうですね。うん、まあ5は面白かったですよ。
そうですね。
6話で、うん、エイジのマンションの玄関が爆発するんでしたっけ？
どうだったかな。いや、あのね、いろんなこと起こるの7話なんだよ。
あ、そうか。
あの、いろんなことが起こる。6話はね、うん、あれよ、耳切るよね。
あ、耳切った。
寺島進が、彼、まだあの人がキャリアまだ、かなり初期でしょうね。
そうですね。その後、うん、北の映画でブレイクするんですよね。
ブレイクします。ただそのね、長渕に関しても、トンボに出て、3年後のシャボン玉に出て、さらに2年後のランっていうのがあって、徐々に役がね、こうグレードアップしていくんですよ。だから、これ寺島さん本人どう思ってるか知らないけど、長渕ファンにとってはもうだいぶおなじみの人なんですよ。だから、たけし映画よりも最初に、長渕ファンの方が寺島進を認識してるはず。
なるほど、
うん。耳切られたチンピラっていうのはむちゃくちゃインパクトすごかったんで、あれ、うん、当時ね。うん。
まあ、レザポアドックスみたいな感じでしたね。
うん。過激シーンだとね、耳切られたところぐらいだったと思うんだけどな。うん。なんか、まあ、
ちょっとえげつないし。
えげつないですよね。そう、まあ、冒頭でなんかその誰かがなんか狙ってるみたいなちょっと描写がちょっとあったぐらいにしてたけどね。そうそう。あと、まあその秋吉久美子の奈美子さんがこの4話でほら、カレー呼び出されたと思ったらカレー勝手に作れとかさ、ちょっとやりてえっておっぱい揉まれたりあとなんか好きなね、こうそんな都合のいい女に私ならないわよ、なんつって言って、うん、で、ブチギレみたいなさ、うんうん、それで喧嘩して終わってたから、
そっか。
5話で仲直りしてるんですよね。
なるほど。
確かね、その、うん。会いてえんだ、なんつって言ってね、その、うん。会いたいって今会ってるじゃないの、そうじゃねえだろ、みたいなね。家来てくれよ、みたいな。うん、それが嫌だって言うなよ、みたいなね。私の気持ちなんかちっとも考えないじゃないみたいな。そんなもんだろ、相手って気持ちはみたいな感じで。うん。まあ、それで、まあ、奈美子さんもそこで納得しちゃうっていうか、そうよね。理屈にならない思いってあるわよね、みたいな、ね。
ストレートな物言いで、こうそうする、ね。
なんかこう、すごい独立した気の強い女性って、
うん、
すごいこう、ガッと強気でいくと、
うん、
あっさりとこう、なびくっていう、イメージがあるんだけど、この人のが刷り込みとしてある、これは意外とあるのかも。こんなに気丈な人がこんなに男べったりになるんだな、みたいな、うん、感じは。
やっぱ頭のいい人はそこまでストレートに言わないですからね。
うんうん、言わないですよね。まあ、まるで自分にないものにこう刺激を受けちゃってるっていうところがあるのかもしれないですけどね。うん。そうそう。で、まあ仲直りしてるから、奈美子さんが冒頭からエイジのマンションにいて、まあなんかちょっと物々しいのよね。奈美子さんはもうちょっとほら、エイジと仲良くなりたいんだけど、
うん、
エイジからしたら俺と一緒に暮らすのはちょっと無理みたいな。え、どうして無理みたいなね。いや、今の俺は大変なんだみたいな。そんな話をしてたら、その防犯カメラの業者が来て、
うん、
カメラ設置するみたいなのがあったりして。そう。で、常は常で、その前回母親のことがあって、足洗えって言われてんだけど、まあ、
うん、
自分は自分で動いてるっていうかさ、こう、ね、八田組の親分の家に張り込みに行ったりとかして、また八田の、今のこれちょっと映像だけ流してるけど、八田の親分の家が出てきてさ、なんか、行ってらっしゃいませみたいな、なんかずらっと並ぶみたいな、
うん
ね、場面があってさ。でも、どうにもこの規模感が小さいというか、このなんか そもそもそのトンボの世界のその、揉め事がまあ、非常にこの、ただ家同士の家同士というかその自分家の揉め事でしかないっていう、
そうですね、
なんかあんま大したスケールじゃない、
どっかとの構想とかじゃないですもんね、うん、
だからなんかで石倉三郎のその鉄兄が、
うん、
まあ栄治をやれって言ったけど結局まあそれができずに、
うんうんうん、
鉄もはぐれ者になっちゃうっていう感じじゃないですか。
そう
ですね、
それ
でこう栄治のとこ電話かけてきて、うん、ね親父の野郎とうとう線切れしまって関西にも人回してるみ、ね、手回して人呼んでお前やるために人を回しなんか手配してるらしいとかって、
うん、
組に近づくなっつうんだけどそこまでしねえと やれねえのかっていうのも ねなんか
自分とこの古文で済む問題
関西にまで手回しやる理由がそもそも分から
ない、みっともないよねヤクザの中できっとその行為は、
うん、でもじゃあそこまでする理由がだってそもそも全然分かんないですもんね、
うん
うん、そう
まあね、うん、親分の自ら株を下げる行為をして
非常に株を下げちゃうっていう、
うん、
でまあなんか石倉三郎にしたってさなんか栄治と仲いいんだろうけど栄治がこんなんやるもんだから自分も立場なくなっちゃうっていうさ、
うん、
まあぶっちゃけいい迷惑だよなこれっていうさなんか、うん、
まあでもね石倉三郎もさ、うん、かなり先輩格なのにさ、うんディーラーとかさせられててさ、うん、いいのかなみたいな。
あんまその辺も俺も位がちょっとあんま詳しくないんですけどね。
うん、
まあまあ確かに、うん。
もっと若手の仕事じゃないのかな。
まあそうですよね。そうなんよ。だからその島の振り分け方がいまいち分かんない。
うん、そりゃなんかね、
うん、
若手も、うん、あ夢が見れなくなるよね。
まあ組には近づくなよって言われてるね鉄からの忠告とかもまああれして、うん、エイジはまあスパッとそこに乗り込むっていうさ、
うんうんうん、
ねで親父のとこ行ったらまたなんか金をこうなんかねそのエイジに任せるって言ってたそのギャンブルとかやってたその、
うん、
ねビル丸ごと閉めてもうね、うん、ここは撤退みたいなでその生産した金はなんかもうカバンの中入っててみたいなね、うん、この金なんすかみたいな俺に相談なしであれすかみたいなねエイジがなんか言うっていう、うん、だから組長がちょっと怒るまあねおめえちってやりすぎじゃねえかみたいな俺が黙ってると思ってみたいなことだけどね、
うん、
その言葉そっくりお返ししますよ
って、まあ、やる組長についていく人いるのか
いやみんなついてきてるじゃん
金子の分よりひどい
うんとねそこがだいぶまあそもそもこう2年前は栄治はこの親父のために鉄砲玉になったっていうのがそもそも不思議な感じがね、
うんうん、金子の棒だったらね、うん、表面上なんか取り繕うじゃないですか
そうそうねえまあここで組長ちょっと引き出しを中に手入れて茶化りを手にするんだよねなんかね、
うんうんうん、
隙あらばみたいな、うん、まあそしたら栄治がね広島のおじきが出ました広島のおじきっていうね連絡ありましたか、うんうんうんね、おじき悲しんでました今回の一件全部ご存知でなせてね俺に広島来いって言うんですよみたいな、
うん、
そうまあだけど俺はそれ断れましたって言ってね、
うん
うん、だけどまあまあでも俺のこと目にかけてくれててまあおやすさんねこれ広島のおじきまで敵に回すことになりますよみたいなこと言うんだよ、
うん、
まあそれじゃあおやすさんも親父もこのなんかさおじきなんつってたみたいなこと言うわけよ、
うん、
これがまた俺の中のこの混乱するところなんだけど、
うん、
そのおじ親分お組長は兄貴じゃねえのっていうその、
うんうんうん、
おじきじゃないだろみたいなその長渕からすればおじきだろうけど、
うん
なんかよくわかんねえな
、うん。まあ、力関係があるんじゃないですかね。
力関係あるんですかね。組長にとってもおじきなんですかね。
もともと広島から、うん、広島系の組織なんじゃないですかね。
う
ん、
そういうことなんですかね、
うん
うん。
本家筋みたいな。
本家筋か。
うん、
でも、となると、二人揃っておじきって呼んでたら、栄治と組長はじゃあ同等なのかよって話になっちゃう。
本当ですね。
うん、だから、おじきってなんだろうって、子供心に混乱した覚えもある。これもあるっていう感じで。
まあ適当なんでしょう、うん。
まあだいぶ適当でしたね。まあこのおじきも全然役立たなかったね。梅宮達夫。これも次の回ですね。
そうですね。おおって思ったら。
このね、そうそう。まあまあ、そういうことで、つって帰ろうとしたら、栄治さん、つって、あずさんとおっしゃいましたっけ、つって、
うん。
大事な妹さん、いい女子になりやしたね、つって。そしてカシャッ、カチャンつってね、ナイフでっていう。うん あの辺がね、その第5話が終わった後の次回予告で、もうチープシューってなってるところ、ギャーなんてところ
ね。もうこのね、ドラマのね、血のエフェクトちょっとね、椿三十郎のラストシーンみたいに全部なってる。
もう最終回はすごかったですからね。
あれね、耳であれだけ失血したら死んじゃうんじゃないかな。
もうね、
首切ったみたいになってるもんね。
だから、ちょっと子供騙し的な演出じゃないですか、ああいうのと思うんですけど、だから、当時
ね。そう、赤渕が血まみれになって、
ね、血まみれになってね。
家帰るみたいな。
でもその寺島進がもう耳切られて血ブシューで長渕が帰れちゃびてっていう、あの場面を、ほんと5話のエンディングっていうか、まあ、自習予告で出るわけよ。はい、もう出すともう、はい、翌日の教室もう、来週やばい、来週やばい。まあ、それは話題持ち切りになるわなっていう、
ね。そうやって人気を上げてた
んだ。なんかね、中学生男子にはほんとちょうどよかったな、これっていう。そうです
ね。エイジかっこいい。
すげえすげえすげえすげえらしいけど、まあ、来週やべえぞ、来週やべえぞ、ですよね。うん。そう。ね、まあ、そんなこんなと、あとは、こう、常をこう、堅気にさすために、
うん、
ね、あの植木仁のとこ行って、まあ、あいつの面倒見てやってくれみたいな、
ね、松ですね、
松のとこ行ってね、うん、まあそれはいいって、あいつはヤクザの器じゃねえって言ってね、俺もまあ それはまあちょっと考えてたみたいな感じでね、うん、まあおやすさんがちょっと具合悪くて、うん、なんか風邪っぽくてなんか寝込んでたところに、まあそれをおやすさんもちょっと体気をつけねえと話して言ったら、うん、バカって、てめえの足元に火がついてるっていうのに余計な心配しやがってみたいなね、
うんうん、
エイジお前いくつだっけって32ですみたいな、俺はその倍だよってね、世の中に順番があるとしたらな、いい加減にしろよっていうね、
うん、
まあこの辺はもう植木仁はもう別格な演技をするというか、うん、もう一人だけレベルが違う感じがね、ちょっとね存在感があるっていう、も
う32歳だったんだ。40ぐらいの風格がありますよね。
いやまあ当時風格があるなと思って見てたけどね、やっぱ今思えばね、32歳ってもうなんかうん、
まだ社会が全体的に若かったから、
うんうん、
32でも結構不可能だったのかな。
そう、まあまあそんなこんなで、まあ常分かったなっつって、お前神楽坂のおやすさんのところで世話になるんだって、
うん、
分かりました、そうまでして気にかけていただいてありがとうございますみたいなね、うん、感じで、うん、まあそうしたらあずさがこうピンポンってやってきて、うん、なんか喋っててね、表にカメラあるけどどうしたのみたいなね、
うん、
いやただの防犯カメラだよみたいな。そしたらピンポーンってまた宅急便つって、あお袋が多分エイジさんに俺送ったって言ったから多分お袋だと思いますなって言って、で小包みたいなね、
うん、
あお袋じゃなかったですな、誰からだって、宛名書いてませんねなって言って、なんだそれつって、フルーツの詰め合わせですよなって言って、で吹いてエイジが手に取ったらね、伏せろズガーンってなって、
こうそれからね、最終回まであのマンションの入り口が廃墟にな
って、壁剥げね、俺も結構注目しましたあれ。その後どうなったかなみたいな、
ねえどこで靴脱ぐんだろうみたいな。
もうあんなのさ、マンションの人からしたらたまったもんじゃないじゃん、うん、もうね。
そしたら近所のね、うん、おばさんたちが集まっちゃってね。
どうしたんですかなんて言ってね。
うん、
あの、湯沸かし器ですね。湯沸かし器なんて。いや、あら大迷惑。う
ん、ね
マジ勘弁してくれよって感じだ
から。っていうか、ヤクザの家によくみんな来るなって、クレーマー。
いや、でもあんなオークション住んでたら、ほら、
うん、
爆発音なんて他人事じゃないからさ。
まあね。
うん。シャレならんでしょ、やっぱ。
うん。
うん。うんまあそれでショックで、あずさはね放心状態で帰るっていう、うん、まあでその様子を見た奈美子さんがちょっと様子を伺いに来るみたいなね、
はい、
うん、感じでもう大変みたいな、うん、まあそこでまたその足を洗えないのかみたいないろいろそういう話をして、あ今回その冒頭でその奈美子さん妊娠してたんだ、
あそれここだっけ、
うん、ここです、
ね、そうかそうか、つわりでね、
つわりでね、うん、
たびたび、
うん、
おえってなっちゃう、
そうそうそうそう、まあ、ナミコさんは、まあ、ああいう人だから、まあね、まあ、産むのは当然っていう、ただ、エイジはもう関係ないみたいなさ、
うんうんうん、
ね、感じで、まあ。で、まあ、それで、あずさから事情を聞いたナミコさんがマンションに来て、まあね、いろいろな話をしつつ、エイジはでももう、あんまり取り合わないっていうか、ね、だったら勝手に死ねよみたいな、 あんた死んでもいいけどお腹の中の子どうなるのかなみたいなこと言うから、まあエイジがすごいショックみたいな。まあでも俺この辺はちょっと良かったんだけど、うん、まあその辺で翌日に松のとこに朝っぱらから訪ねていくわけよ、うん、エイジが、うん、でどうしたのこんな朝っぱらかって酒くださいって言って、早い話って言って、おいおいやって言って
酒下校なのにね、
下校、ね、下校してる鉄管のしか飲まないはずがね、おやっさんっておっかねーって今まで怖いもん何もなかったけどガキができちまいましたって、それ知ったら俺なんて言って、まあね、だから松がまあね、うんそうかそれでいいんだよって言いながらまあ前から常の母親とのあのやり取りも含めて、まあ今回もそうやって子供ができたことで怖くなったみたいな、うん、まあ本当に小川英二とはこういう男っていうことの説明だけなんですけど、うんうん、
なるほど、
まあまあまあ俺はでもこれはまあ良かったですけどね、
うん、捨てるものがなかった、ね、男が
ね、
守るべきものが出てきてしまった、
まあ一晩こう考えてクールダウンして、うん、まあ落ち着いて今親父さんとこ行ったりなんかして、ナミコに呼んで電話かけるっていうね、あの産んでくれと、うんね、立派にあの無事に赤ちゃん産んでくれみたいな、心配するなみたいな電話かけて終わったっていう、
ね、なるほど。
これタイトルがね、なんだ、闇の中の光とかそんなんじゃない、確か、そうそう、闇の中の光っていうタイトルで、まあまあそういったことでしょうね、まあ、最後に、まあ新しい命が宿ったっていうことをまあ意味してるんだろうけど、うん、だけど、まあ、次回、明日なき道へっていうね、またこの、もう、ね、シャレならんことばっかり起こるっていう。
そうですね。
うん、
じゃあ、第7話いきましょう。
7話いきますか。
7話は、うん、じゃあ、どうなる
んだろう。ね、7話はね、
あ、常がもう、あそこで、
松のところにいます。
松で、うん、板前の弟子入りみたいな、うんうん、サブみたいになっちゃう。
だいぶクオリティ低いですけどね。おい、体幹もどうしたの、それゴミ箱に捨てたってね、うん。こんなもん必要なんですか、てめえの頭と大違いだとかなんか言う。
タイは捨てるところがねえんだよ。
みたいなね。そう。まあ、あの松も営業してる感があんまりないんですけどね。
そうですね。やっていけんのかな。
客がいててんてこまいみたいなね、そういう場面がないですからね。うん、まあ、7話は冒頭で、まあ、母子手帳かなんかをこう、ナミコさんと一緒に、エイジが、まあ、ナミコの部屋で見てて、電話かかってくるっていうね。
うん。
寺島進まない、これも多分声がね。
うん、うん。
小川エイジいるんだろう、ってね。まあ、てめえらもせいぜい覚悟しとけよ、みたいな、なんか、脅迫電話みたいな。
う
ん、
そう、そしたら、うん、秋吉久美子の家にも、うん、あ、家にかかって
くる。店にも嫌がらせしに来てたみたいなね。
そんなことをするか、
うん本当でも何がしたいんだよって感じが ね本当にありますよね。そう。そう。まあ、そしたらこう、ナミコが聞き返してさ、エイジとね、アズサになんか時間いいよなんつって、お兄さんとちょっとゆっくりしてくればみたいな感じで、
うん、
まあ、エイジと一緒になんか中華のレストランかなんかに行ってね、兄弟水入らずみたいな時間があって。
うんそうなんかね、うん、注文しただけで、うん、あずさにすごい、うん、評価される。
これは好きな場面だし、あれもね。お兄ちゃん、こういうとこ餃子ないのかな。まあ、それあるだろうけど、他のにしろよって、もせっかくこんなとこ来てよ、お前。うん、全く貧しいな、お前。
フカヒレスープにしろよ。フカってサメでしょ。
上手でしょ、あれなんて。あ、じゃあ、麻婆豆腐でいいわ、なんせね。もういいよ、みたいな。うん、で、まあ、フカヒレの姿にと、上海ガニと北京ダックと杏仁豆腐と飯はおこげっつうんですよ。
そうそうそう、
めっちゃおこげなんてやつね。
おこげって美味しいのかな、うん、中華のおこげ。
おこげって美味しいじゃないですか。
うん、そんなのあるんだ。
いや、なんかほら、米揚げたようなやつに熱々のあんかけかける。うん、
あ、本当に鍋のおこげじゃなくて。
飯の端っこのあのおこげじゃない。あずさはそれ思ったわけでしょ。
うん、俺もそう思っちゃいましたよ。
おこげってほら、もち米ちょっと揚げたような、あれに海鮮あんかけみたいなかけて食べるやん。美味しいですよね。
うん、
ジューって言って。
腹いっぱいになるな。
めっちゃメニュー多いなと思ったけどね。
ね、4人前ぐらい。
そうそうそう。まあ、ちょっとね、こう、張り詰めすぎなんで、トンボもなんか、ずっとね、
うん。
これちょっとなんか安心、ほんわかシーンがちょっとね。
まあでも狙われてる割には一切警戒してないですけどね。
ど、うんと、こういうところやばいんじゃないみたいな、ね、うん。メニュー持ってきたとかヒットもだったりしたらどうすんのみたいなね。
ちょっと田舎に送るとかすりゃいいのに。避難した方がいい。
うん。本当にね。 まあ、そして、まあ、なんていうか、この、なんていうの、その、中華のレストランでご飯食べてるときに、うん、なんかこう、昔の夢みたいなって言って、こう、うん、ね、お兄ちゃんの背中に、おんぶしてもらって、こう、泣いて、なんか、船に乗りたい、船に乗りたいって私泣いてるのなんて、うん、お前、それ、まさ夢だみたいなね、昔、お前はそうやって、俺にこう、おんぶ、俺がお前をおんぶして、お前は本当にいつも泣いてわがままばっかりって俺を困らせてたみたいな。ただ決まっていつも食べ物だったな、なんて言ってね。あれが食いたい、これが食いたいって、お前いつも俺にそうやってわがまま言って、あげく俺の背中にしょんべん垂れてとか、ね、まあそんな昔話をしてみたいなね。
まあうちの子がまさにそんなでした。うん、夕食の前なのにポテトチップが食べたいっつって、ね、泣いて。ダメっつったら泣いてっても、もう手がつけられない。
そうだ。
保育園でもおしっこ漏らしてね、
うん、あ本当に
服がびちょびちょになって
た。あそうですか。まあね、そんな時期あってますぎますよ。でもまあ本当に、ね、過ぎてみればいい思い出というかね。
そうですね、
まあ
ね、うん、
そうで、あずさと食事して帰ってきたら、あのピースから電話かかってきてて、あの、うん、あの石橋から電話かかってきて、おじぎが来るんで、あの着きましては、なんかね、あのいついつにここに来てくれみたいな、留守電が入ってて、
う
ん、行ったらおじきがいて、
そう、
ね、おっていうね、お梅宮達夫みたいな。あれで俺、リアルタイムで梅宮達夫って知ってたけど、何の人だと思ってたんだろうな。
まあ、何の人とも思わないでしょ
う。あの当時思ってないと思う。うん、でもね、梅宮達夫知ってたんで、うん、何で知ってたんでしょうね。
梅宮アンナのお父さんって。
いや、アンナなんてあの当時いないんじゃないかな。か多分なんか料理番組だと、なんか料理とかするおじさんですよ、多分。
料理そうだそうだ。希代の悪っていうのも。
そんなに、だって俺当時薬剤かな、そんな見てないし。うん、でも、海谷達夫はよく、まあ、スクールウォーズとかかな、俺、なんかドラマで見
たの。
うん。ですけどね。まあ、うちのかみさんがお前の偉いファンでの、なんて言ってね、エイジさんの嫁は広島女じゃなきゃ務まらんつって。ね。
そう、嫁を紹介する
っつって。ね。行ったりね、恐れ入ります、つって。
うん、
あと、釣りするんか、釣りなんて言ってね。わしはこの間船こうでな、つって。これがええんじゃ、とかつって。
うん、
おじきですって、あの親父が、八田の親父が、
うん、
そろそろ本題にっつって言ったら、これが本題じゃろがっつってごちゃごちゃ言わんと、わしがここに来てるってこと自体がもうすでに本題じゃろがっつってね、
うん、
ノーエイジやっつってけど、おじきですって言ったら、意見言え言うそらのじゃんってね、
うん、
お前が今までしてきたことはっつってね、このエイジをどれだけ苦しめてみたいな、
うん、
ね、
ずいぶんね、
エイジの肩持つな、みたいな。いや、でもね、おじきもうちょっとなんとかなんなかったっすかね、っていうのはね。
あったの言い分は一つも通らない。
なんかね、うん。
ねえ。
まあまあ、ここは手、ね、まあ手打ちしろ、みたいな、
うん、
まあ、感じで。
そうそうそうそう。うん、
まあ一応、あそこでこう、そうなったはずなんだけどね。ねまあ、長渕の方、まあエイジの方はよろしくお願いします、つって。まあ、あの親父は登るって言ってたけどさ、登る、分かったなみたいな感じで言われてんだけど、うん、まあエイジのことにらみつけるみたいな、まあちょっとわだかまりがそのまままだある
みたいな。まあ、そりゃあるでしょ、まだ金持ってばっかり
い
るんだから。
あるある、いやだけどこうおじき言うても、おじきに言われて逆らえないのかなと思いきや、うん、すぐ嫌がらせするんだよね。
何にもさ聞き目なし、
みたいな、なんだよそれっていうね。
何の聞き目もなかった。
そうそう。おじきんとこ行って、だからそれでおじきんとこ行って、まあ一応そのエイジはけじめつけられるって思うんですよね、そこでね、
うん、
でまあ子供もできたこったからっていうんで、まあこれで足洗おうとして、
うん、
松のとこに挨拶行くみたいなさ、
うんうん、
ね、まあようやくとその決心がつきましたみたいな、
うんうん、
常見せしめなしてね、今夜俺は飲むぞとか言わ、うん、なんか言って、うん、でお前もしかして俺に真っ先に知らせに来たのかって、バカ野郎、まず最初に知らせなきゃいけない相手がいるじゃねえかって、まあ、まあ、ナミコのとこ行くっていう。
ナミコには電話で言いましたみた
いな。まあまあまあ。で、ナミコさんの部屋に行って、まあ報告して、ナミコは喜ぶっていうね。
うん、
まあ、そんなって、エイジはマンション帰ってきたら、今度、鉄が訪ねてくるっていうさ、
うん、
ね、様子を見に訪ねてくるっていうね。
うんうんうんうん、
そう。まあ、鉄は鉄で、まあ、田舎引っ込む決心をして、うん、もうね、逃げてるうちにほとほと嫌になったみたいな感じで。
うん
うん、で、まあ、エイジはエイジで、まあ、常はまあ、仇に戻したし、って、俺もまあ、こうなるみ、ね、てっちゃんに先越されちゃったけど、まあ、俺もようやく、みたいな感じで、まあ、お互いそうやって話して、
うん、
まあ、ここが別れみたいなね、なんか、
そうですね。
ね、まあ、てっちゃん、田舎引っ込んでも手紙ぐらいくれよな、みたいな、
うんうん。
元気でなみたいなね感じで別れるっていう、
もう フラグ
フラグが立ってましてね、もう嫌な予感しかしないんですけどね。
そう、
うん、3話だか4話だか忘れちゃったけど、あの手にドス貫かれちゃったあのチンピラが、
あ、ね、あいつでしたか。
そうそうそうそう、そいつ、そいつ、うん、が鉄を待ち構えてるっていう、
うんうん、でも鉄をね、うん、実際そんな殺してたら切りないでしょみたいな、うん、そんな殺人事件をさ、うん、バンバン起こしてたら、うん、もうね、うん、どういうつもりなんだって、うん、未来なさすぎるぞって思う、うん、
あとまあ何せ警察が全く出てこない
ですよね。そうですね。
唯一出てきたのがあの交通、あのね、あの交通整理の時だけ。検問に出てきただけで。
うん、
これ何、この八田組のこのきな臭さは何なんですかみたいな。警察は何にも鼻、なんか鼻が効いてないのかみたいな、
うん、
感じはあって。
爆弾騒ぎまで起こしてるのにね。
本当だよね。何が、お前ら何が起こってんだお前らみたいなね。
うん、
まあ手塚ここでぶすなさされちゃうっていう。
そう。
うん、まあでもこのは当時も俺は割とドキドキしながらね、こう見てたというかね、めっちゃ覚えてんだけど、あの俺これまあこの俺はまあ言うてもそのトンボはトーンダウンしててって何度も説明してますけど、まあ86年の親子ゲーム、87年の親子ジグザグがとにかく大好きで、でその我が家にビデオデッキが来たのが87年の夏なんですよ。ってことはその親子ジグザグのラスト2話ぐらいはビデオ撮れてたの。
なるほど。
でもそれまで撮れてなかったの、ね、うんうん、で、まあ、トンボは最初からもう全部標準録画で、ビデオ、だからもうどれだけ見たことかみたいな感じだったのね。
当時は VHS の生テープも高かったですよ。
高かったですかね。
一本1000円ぐらいしましたよ。そ
う。で、まあほら、爪折ってほら、6時間、うん、爪折らないか、6時間とかできたじゃん。なんか何倍とかね。だけどトンボはねちゃんとね2話ずつね収録とかね、うん、してね、うんうんうん、大事にしてたんですけどね。だって毎日見てて、でうちの父親がさこう、うん、なん長渕剛だろこれみたいな、何なんだこいつみたいな、
アンチ長渕が、
いやアンチじゃないんだけど戸惑うでしょ、だって長髪のアンちゃんがいきなりこんななってるから、えなんだかなこいつもなんだなんか言ってんだけど、
マコちゃんのファンだったんじゃないの。
俺がお構いなしに横でビデオを見てるから、うん、ちょうどこの回だったわけ、うん、あの鉄が死ぬところだね。親父もしまいにはシーッと見ててさ、鉄が殺されて CM 行くわけ。もう早く早くにしろ、早くにしろ。俺もそれめっちゃ覚えてて、分かったっすね。親父一生懸命見せたっていうね。親父もだんだんハマってきたみたいな。いや、死んじゃったなぁとか言うから。俺ね、今回見ててそれめっちゃ思い出したな。
いいじゃないですか、
うん、
石倉三郎が死んで
死んじゃって、
お父さんもショック
を受けた、早く早くみたいな、次次次みたいな。そんで長渕がこう石倉三郎のマンションに、ね
え、それ第8話じゃなかったっけ、
違う違う、これ鉄さんが、鉄ちゃんが死んで7話で、
あ、そうなんだ、
でその後おみま、おみ、なんつうの、あれ
子供がいて、
いて、あの奥さんも子供、
香
典持ってね、あれ結構もう衝撃だったけど、うん、奥さんもせがれもてっちゃんにそっくりっていう、
そうだね。
本当の家族みたいな。
団地住まいでね。
団地住まいで。
だから、いかに石倉三郎が冷遇されてたかですよ。うんうん、だってね、長渕なんか、奥さん、
本当だよね。何なんだ、この、しかもね、一人でね、
うん、
石倉三郎なんて、ほら、子供二人もいたぐらいにしてさ、なんかね、奥さんもいて、
団地暮らし。
あんな 3LDK みたいなね、あんな感じのとこでね、いて、うん、
いくらもらってたんだろう、石倉さんは。30万ぐらいしかもらってなかったんじゃないかな。
全然わかんないですよね。
うん、まあ、うん、自分が使ってたのかもしれない。酒に。家に渡さないで。
まあまあ。ねえ、だからまあ、なんかこう、ちょっと、まあ、前回の収録の、まあ、2話か3話かどこか、あの、鉄がさ、エージェントとこ来て、ね、小屋さんに詫び入れてくれって。間俺仕切るからみたいな、そんな話を待つでする会があったけど、うん、あの時ちょっと二人で喋ってて、うん、ね、あのせがれ何歳になったよなって言って、あいつに泳ぎを教えてたの俺なんだよねとかさ、うん、なんかね、なんでお父さん一緒にプール行ってくんないのみたいな、まあ親父の背中見りゃ分かるとも言えねえしよみたいな、まあね、そんな話をしながらさ、うん、そしたらその時教えたせがれってのが、あの、まあ石倉さんそっくりなあの、うん、あの兄貴っていうかさ、うんうんうん、たらなんかグローブかなんかをエイジに投げつけるみたいな、
そうよ ね、
お前のせいみたいな感じでね、うんうん、
父ちゃんを返せみたいな、
そこまで事情わかるもんなのかなみたいなね感じはあるけどね、
まあ、お母さんにヤクザはダメだみたいな、
いやもうヤクザなんかね
言われてるんじゃないかな、うん、
でもまあ本当にまあ結果としてはエイジに関わエイジに肩入れしたばっかりにこんなことになっちゃうっていうのも、ね、うんうん、
あの国にいてもね、良くなことないと思うけど。
だからそんなに玉の取り合いするほどの強烈なしのぎがあるのかよっていう、よくわかんないですもんね。
しのぎで争ってるわけじゃないですよ。
何で争ってるんですかね。
なんかもうメンツみたいな。う
ん、メンツなんですかね。
メンツっていうか、うん、まあエイジが単にもう小憎らしくてしょうがない憎しみですよ。
ですよね。うん。うん、あまりにこう存在がでかすぎたから。うん、
損得じゃない、うん、なくなってしまった。
やっぱそういうことなのか。うん。うん、みんなで仲良くやっていけばいいんだけど、まあ、まあ、そういうわけにもいかないんだろうな。
まあ、まあ、ね、
うん。あんまりにも漠然としててね、こう、長渕サイドから、英治さんサイドからすれば、うん、こう、筋の通らねえことがまかり通っていいのかみたいな感じになるんだろうけどさ。うんうん、そんなら、まあ、見方はいろいろなのですね、それぞれの見方が、まあ、やっぱあってっていう、うん、まあ、とこあるんだけど。うん、まあ、鉄がやられちゃったもんだから今度エイジはすぐさま返す刀でピースあの石橋をやってしまうみたいなね、うん、鉄何やったの誰だなって言っておやつさんですって言うんだけど、まあ、言うことも聞かずに木刀でなんかボコボコにして殺しちゃうみたいな、うん、あれもひどい、
そうしかもあの事務所みたいなところに一人でいるもうすっからかんになったな、
そう、だからこの石橋にしてもこの最終回のおやつさんにしてもそうだけど、なんかエイジに対して何かする割には防衛が何もできてないってい う, こう、うんね、ただひたすら怯えるだけみたいな感
じ、拳銃が全然出てこないね
拳銃出てこないですね、本当に、うん、撃ったシーンもない
ですね、なかったですね、
なかったですね、うん、そうで、まあ、今回は7話は本当にやってやられての繰り返しっていうか、
そうです ね,
ね、石橋が死んじゃった、まあ、多分あれも死んじゃったってことだと思うんだけど、うんね、今度その寺島進とその他チンピラが、うん、なんか常のとこへ向かおうとしてるあずさをこう 襲うっていうか、うん、ね、
誘拐しちゃう、
誘拐しようとするっていうか
ね、誘拐しないしなかったでしたっけ、
綺麗な耳してんな、俺こっちないのあんたの兄貴バサッと
アマレス選手の耳をガードするやつみたいなつけてるスタイナーブラザーズがつけてたやつ
スタイナーブラザーズね、そういましたねそう、まあちょいと脅しをかけるみたいな、うん、まあずさがそれで待つまで逃げ込むっていうかね、うんうんうん、で常が怒ってちょっと表出てこうしたら植木正司が待つが制してね、うん、お前は出てくなっつって、で植木仁が自分でこう前掛けを外して表に出てくるんだけど、いやお前も 何をする気で出てくるのかなみたいな、
うん、おじいちゃん
おじいちゃんなのにみたいなうんうん、まあそしたら松に電話かかってきて、ねえ鶴吉さんお願いしますって言って、うん、でお宅どなたって思ったら誰でもいいでしょ、鶴吉さんお願いしますって俺だけど、英二さんの妹さん襲ったチンピラそのどこそこにまあいますみたいな、品川第三倉庫にいますみたいな、
第三倉庫、うん、漠然とした言い方、
漠然としてそんなんで分かんのかな
って、ね、ねえ会えないよね行ったはいいけど
そうなんよ、あれ別に誰も人質取られてないから、うん、常に行かんでも別にいいん
だよね、
あずさんそこにいますなら分かるんだけど、うんうん、エイジさんどうしましょうかって、したね、仕事しとけよそれっていうね。
自分が人質みたいになっちゃう。
それ警察に連絡すればいいんじゃない、なんかあいつら全員そこにいますよみたいな。うん、武器持って集まってますよ、
ね。まあ、まだそんな悪いことしてない
そう。まあ常はまあそこで覚悟を決めるっていうか、うん、エイジなんかエイジさんにね、ちょっと声聞きたかったんで、なんって。酔、うん、ってんのが、ね、まあそんなとこです、なんって。まあ、本当に何もねえんだろうな、みたいな、うん。いや、本当にないです。声聞きたかっただけなんで。ほいじゃあ、なんつって。エイさん、お元気で、なんつって。
うん、まあ、これ本当にね、意味がわからない。なんで行くんだろう。
そうですね。当時は何の矛盾も考えずにね、なんか見てましたけどね、ああ、やられてしまうんだな、つねとか見ながら、ね。俺もう完全に死んじゃったと思ったんですけど。うん、
まあね、うん、そんな雰囲気でして、うん、あれだけの人数でボコボコにされたら、うん、ね、死ぬでしょう。
でも本当にこう何がしたいんだっていうか、
そう、
常を半殺しにしてエイジの家の前に置くっていうのは何の意味が、
下袋に入れてね、
何なんだろうあれっていう、ただエイジをブチ切れさすだけだろっていう、うん、だったらエイジのこともその場でやっちゃわんとっていう、
ね、本当だよね、
うん、 マジで意味が分かんないっていうか、うん、うん、そう、
ちょっとずつストレスを与えて追い込もうとしてるのか
な。そんなことでは追い込まれないんだけどね、なんか多分エイジはね、常にどうしたんだよおめえつってこう抱き上げて常に顔を詰めるみたいな、うん、これまたこのシーンが、うん、その6話の終わりで自習予告でだから6話終わりの翌日はもう常死んじゃうのかなとかちょっと話題持ちきりみたいな、うんうん、感じでしたよ。
ああ、そうやって視聴率を上げて、
うん、上げていくという10代の心わしづかみみたいな感じがあったんじゃないですかね。
そうですね、
うん、そう、まあそんな感じで、
そんなところでしたね。
まあだからそのなんていうかな、その 5話のおふくろさん出てきた回は、まあちょっと特徴的な、あれはあの回だけど、はい、
うん、
もう6、7、8なんて全部一つ一本の、
ね、そうです
ね、一つの流れっていうか、うん、やったやられたを繰り返して終わっていくっていう感じなんで、
あれですね、しかも閉まらない構想をしているという閉まらない、
閉まらないね結局何にもないですもんね、全滅して終わったって感じですもんね、
うん、
うん、どっちも手ひどいダメージを負って、こう、結局、八田組はどうなってしまうみたいな。
そうそう
そう。うん。だって実質、石橋は死んじゃうでしょ、で、ね、石橋、鉄がいない。で、親父さんも死ぬ、親父も死ぬ。で、エイジも瀕死の重傷みたいな。
まあ、鉄はね、うん、まあ、9話で、8話で入院してて、うん、意識を取り戻すけど、
あ、常ね。
あ、常だ。
うん、そう。
片足が動かなくなっちゃうって。どういう状況なんだろう。
本当ね、これね、88年ですよ、これ、うん、これでね、97年かな、
うん、
97年かな、88だから、まあ、そうね、97年の頭ぐらいに、
うん、
あの特番あったわけよ、
はい、
エイジ再びっていうのが、
そうなんだ、うん、
あるんですよ。これがまあトンボの続編って感じで、小川英二が殺人の刑期を終えて、8年の刑期を終えて出所するとこから始まる。
お、うん、じゃあ息子と会うのかな、
うん、
秋吉久美子と息子と、
だから会わないな、だからもう英二再びはひどいです、マジで。
あ、本当に
とんでもなくひどい出来です。
もう
何のあれも生きてないっていう。
あ、そう、あずさも
あずさも当然出てこない。
年頃に。あ、なってないんだ。
全然出てこない。セリフで片付けちゃうみたいな感じ。
うん。
おそらく元気にしてますよっていう。で、なんとその、八田組のいい顔になってるのが常っていう。うん。だからわけわかんないの。
足は動くんですか？
足引きずってる。
あ、ほんと。
まあ、そこはさすがにあれしてるけど、
うん。
だけどこう、長渕ってここで、ショートホープスっていうの分かりました？トンボで。
ああ、もう。
あ、まあ、ショートホープスって言うんですよ。
ええー。
だ俺もガキの高校生の頃ショートホープスってたんだけど、真似して。
きついやつだ。
きついやつ。だけどこれ、エイジ再びは出所するならいきなりキャスターってるわけ。
へ、
うん、だそれへんもわけわかんないから。
キャスターはどういうタバコなんですか？
キャスターってすごい軽い、軽めのタバコで、いつの間にキャスターになってんのみたいな。
やっぱ、
うん、
獄中生活が長くて、きついと出れなくなった。
だけど、どこでいきなり懐にキャスターがあるの変だなとごめんなさいね、見てたり。あの血まみれのコートはどこ行ったのよっていうぐらい真っさらな普通のコート着て出てきたりとか、まあ差し入れされたのか知んねえけどさ、
まああれだけの失血で
生きてた、うん、あれで生きてたっていうのが、まあ、そもそもなんかね苦しいなっていうのがあるんですけどね、うん、エイジ再びは本当にひどい出来でね、しかも TBS ですらないっていうね、フジテレビ、なぜかフジテレビがやってるの。
どういうことだ、うん、長渕が TBS と揉めたのか、
あの、まあ、間違いなくそういういざこざがあったってことだと思いますけどね、
うん、うん、
ちょっとスタッフに暴力振るったりってことが後々ちょっと事件になって、
あ、そっか、
ね、いろいろ問題視されてたり
とか、長渕キックを見舞っちゃったのかな、長渕キック
を AD に見舞ってるみたいな話はちょっとねありましたけどね、うん、そう、まあだけど、まあ、あれはまあないものとした方がいいんですけど、
はい、
うん、まあまあ最終回はなんだったかな、タイトル海を見た日に、海を見た日に、
あ、まあ、あずさと海を見に行きますよね、
うん、冒頭で、まあ、常がやられてしまってこの集中治療室みたいなところに、まあ、奈美子さんもあずさんも植木人志もみんな集まってるみたいなね
関係者
が集まってるみたいな、うん、感じで、でちょっと俺用事がありますんでデイジが言ってね、こんなさっぱらからどこ行くんだよってね、お前もうキリがねえじゃねえかよみたいな、もうやめてくれよみたいな、松がそうやって言うんだけど、
うん、
うん
うん、
まあ、奈美子さんも心配でね、エイジのマンションに来てみたいな、もう、うんね、もうどっか2人でと、ね、どっか行きましょうよみたいな、まあ、話をしてんだけど、そこでこの組長の秘書から電話、峰山から電話かかって
慶応でね、事務所でなんか秘書みたいなのやってた、
ね、うん、組長の居所知りたいんでしょみたいなね、うん、そのなんかブティックのなんかいい物件があるから買ってほしいなみたいな、なんか条件付きでなんて言ってなんかね、うん、その鍵と引き換えにみたいな、
うん、そしたらいきなりボコボコにされる、
あのワンパンで殺されちゃったのかな、あれな、一応そういう感じでしょ、
ね、あのね、エイジのマンションのエイジの椅子にはエイジ以外座ってるの見たことなかったんだけど、うん、
あの女が座ったのか、
あの女が座ったから、うん、あ、これは絶対ひどいことになるぞってボコーって言って、あその場合はねちょっと気持ちが良かったんですよ
男を舐め腐れやがってこの野郎、うん、ですね、ワンパンで死んでしまうのかな、ね、てかね、もうそもそもその石橋を殺してこの秘書も殺してっていう、もうエイジさんどうすんですかそれっていう、ね、
まあ、死なんで、死にはしなかったんじゃないですか、
ね、あれ死んじゃうのかな、ね、死んでたらあんまりだもんねその後全く出てこないから、
そう、うん、
死んでたらね、組長が一人ぼっちになっちゃってさ、うん、組員になんか電話でほら、うんうん、ね、峰山って秘書が、あの峰山、うん、峰山どうした、峰山なんですよね、どこ行ったのあの女なんて言って、うん見つけたらすぐ進んでこいなって言ってんだけどね、うんうん、あの間ずっとエイジのマンションに気を失ってるのかなってなんかよくわかんないんだけど、
もうコリゴリだってなったんじゃないかなあいつら関わる、
関わるよねこんなぐらいそのままもう飛んじゃったかなって、ね、
もうコリゴリ、
そう、まあ寺島進もまたなんかボコられたけどねなんかねまあ常をやられたことで、まあ、無事切れしてるエイジっていう、
うん、
だけどなんかひたすらここでこう最終回の構図ってもうひたすらブチ切れたエイジが追いかけて、組員も親父もみんなエイジから逃げてるっていう非常にわけのわかんない感じの
そう
謎すぎるっていう ね
みんなで団結してさ拳銃持ってさ蜂の巣にすればいい
のに、ね、そんなに嫌だったらそうするしかないですよね、うん、そんなことあんのっていうね、
そう、多勢に無勢なんだから
うん、まあ常そうこうしてたら常が見舞い、あの意識戻って、
うん、
ね、お見舞いに行くみたいな、
うん
うん、そうでなんか見舞いに行って常になんかちょっとあずさ借りるぞなんて言ってね、
うん、
え、お兄ちゃんどこ、どう行くのみたいな、うんうんうん、海忘れてね、海積んでくみたいな、うんうん、まあエイジはまあある意味まあちょっとまあ今後の覚悟を決めちゃってるっていうか、
そうですね、
まあね、妹とのちょっと時間を作りたいみたいな、ね、海に行くみたいな、うん、今川焼きの屋台でなんか、ね、今川焼き買うなんて言って、まあ、あずさ今川焼きなんて言うんじゃねえぞ、東京じゃ回転焼きって言うんだなんて言ってなんか言いながら、
そう、あんま海で食べるもんじゃない感じがする
ね。そうですかね、まあ。まあまあ、その中華料理店でのその海藻がちょっとここに繋がってくるっていうね。もう二人で海を見て、ひたすらぼーっとしてるみたいな。
そう。
まあ、兄弟の時間があってっていう。うん。
うん、
で、まあ最後、ナミコのとこ訪ねてくっていうね。この、うん、まあ、トンボを象徴する食事ですけど、この、まあ、猫まんまっていうか、おかかご飯がね。
う
ん、
あ、そうだそうだ。
そう。まあ、これが食べたかったっていうあれで。うん、ナミコさんのところに行って、まあちょっとそれを食べながらこうなんか感極まってしまうエイジみたいなね、うん、これが最後のシャバの飯みたいな感じでなんか、うん、まあナミコさんもそれとなくそのエイジの表情でそれを察してしまうっていうね、うんうん、感じで、うん、
子供の名前を考えるのっていう
この後いやその後に
電話だっけ、
あのね、親父も取り行っちゃうんだよね、うん、エイジが、
うんうん
うん、だから組長は組長でその峰山としては峰山ってね、すぐ住んでこいなんて言ってだけどまあまあチェックアウトでね、もうすぐに飛ぼうとしてんだけど、
そう飛ぼうとしてるって聞いてるのに、うん、エイジは何をのんびりしてるんだ、逃げるぞって思ってたんですよ、うん、だから何時にフライトとか聞いてないじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
だからそんなグズグズしてていいのかなんてね、うん、
そうですね、海行ってのんびりしてる場合じゃないですよ、
ね、逃げるぞって思って
そうですね、うん、
したらちょうどいいタイミングで、
ちょうどドンピシャなタイミングとかちょっと話しようとしたんだよね、お前ちょっと前に話があるんだよなって言ってんだけど、まあ、言うこと聞かずにみたいな、 まあ何せ滅法強すぎるっていうか、こう、うん、まるで難なく全員殺しちゃうっていうさ、エイジがね、まあ、強すぎるっていう。
ねえ。
うん。なんだかな。うん。まあ、そんでナミコさんに電話するっていう感じだね、はい。これから警察行くっつってね、すまねえっつって。うん。小川幸太郎っつってね。うん。光太郎っつって、ヤクザには向かねえ名前だっつって言ってね。女の子だったらって言ったら、ゆき子です。
雪が見たいって言って
。まあそんな話がね、セリフがちょっとありましたからね。二、うん、人で雪降るところに行きたいみたいな。ゆき子です。じゃあな、すって言って。まあ電話ボックス出たらもう後ろにチラチラ見えるっていうかね、あ、いるいるいるいるみたいな感じで。うん、まあ最初からそうしたけどっていう感じなんだけど、うん、まあね、4人ぐらいで、4人がかりでこれ背中にまあブスっていう。
そう。うん、そしたら、もう動脈を直撃したいかのような大量出血。うん、それでね、うん、あの新宿 の、うん、あの西口かなんかですよね。
そうなんですよね。
そう、そこで、うん、こうと往来する人々が、うんうん、いかに都会は冷たいかみたいな。そ
うですね。まあ、あれが一番言いたいことなんですよね。こう、東京の無関心みたいな。そう。まあ、あれはでもね、俺はまあ良かったですね。はい、その、田舎者の長渕、なんか小川英治っていうのが一人出てきて、うん、どこまで行ってもやっぱり受け入れてもらえずにみたいな感じがすごい絶妙に出て、なんか靴片っぽ本投げたりとか、ね、噛みついて、みたいな感じが。
まあ、ね、
うん。
今なら119番ぐらい誰かしてくれそうだけど、う
ん、まあつか今なら全員こうじゃない、この携帯から、ね、スマホかざしてみたいな、
うん、
あれほんまもんの人書き、リアル人書きだったんだって、あれなんかね、
そうなんだ、
エキストラもちろん用意したんだけど、あまりにもただことじゃない状況に、どんどん人書き出てきて本当に警察がやってきちゃったとか、うん、現場の状況はそんな感じだったらしいですけど、
うんうん、まあ、長々と、断末魔が続く。
断末魔が。長々とね。あれでまあね、俺はでもあの、膝をこう、ぐっと掴んでね、ブルブル震えながら、こう、気合い入れて立ち上がろうとするところとかは、割とこう、ぐっと来て見てましたけどね。うん。うおーっていう。
うん、
よく立つよね、あれで、とか言いながらね、よく
話題して。出血したらもう、ブラックアウトでしょ。
そう、まあまあなんだかんだ俺はまあ良かったっていう。でまあその時当時は思ってなかったけど、まあその後何度か見返しているうちに、
うん、
まあちょっと思ったんだけど、
うん、
まあエイジがこうあんだけ刺されたとも最後立ち上がって、
うん、
振り絞って立ち上がって、うん、よれよれのまままあね、言うても一歩一歩歩き出すみたいな、うんうんうん、それでこう終わってくっていうエンディングっていうかさ、もうエンドロール流れてっていう、
通りすがりの若者からアコギを受け取ってトンボを歌い出せばいい
で、だからあれは それがこうカメラ側、カメラがこう真上から映すわけ、うんうん、
俯瞰になってね、
あれは俺トンボの目線なんですよ、だから空飛ぶトンボから見た目線
で、それでバーンって、うんうん、水平にカメラが映って終わるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だまさにあれはね、トンボがね舌を出して笑ってるっていう、まんまあのトンボの歌の世界だなみたいな感じはありましたけどね、
うん、俺がモヤモヤするトンボの世界
いや普通モヤモヤするんじゃねえかないや俺はまあその本当長渕剛が好きだったからまあ見て楽しく見てたっていうのはあるんですけどね、でも確かにこうこれまで丸っきしこうビデオ化もされてないし、こう、
はい、
ね、あれしてなかったのが、2年ぐらい前に、ね、はい、出回り出してっていうところで、
幸いね、今回もレンタルで見ることができましたよ。
うん、そうですね。どうなんだろうな、だから、その辺ってどうなんでしょうね。
はい、
今やっぱり、今見て、なんつっていいんだろう、俺はまあほらそもそも長渕好きだったり懐かしさもあってさ、
はい、
やっぱ見りゃそれなりに楽しめるんだけど、
うんうんうん、
なんとも言わないっちゃなんとも言わないですよね、うんうん、ドラマ自体はね、これは、
うんうん、そうですね、うん、
どう締めていいのかわからないという感じはまあだからね、本当はその普通に見れる環境になれば、
うん、
本当にその親子ゲーム、親子ジグザグはマジで面白いんで、
本当に
絶対小泉さんも面白いと思う自信は俺はあるんだけど、これ何せこれ出てないから語れないっていうのはね、なんとも悔しいところですけどね、
うん、
で、そう、 ただだからもうこっからですよ、長渕が。
TBS チャンネルとかでやんないですかね。
やってないよね。
日本映画専門チャンネルとか。うんうん、はあ、
多分この長渕サイドの意向があるんじゃないかなと思う。
再放送もあんましないです、
ね。これがね、それがもう、俺はありがたいことに、その、うん、親子ゲーム、親子ジグザグは我が家にビデオ的じゃなくて、うん、あれだったんだけど、これトンボで、うん、やっぱりその、全国的に跳ねるんで、長渕剛が。
おうお
う、人気者なんですよ、ほんと。もう、格がもう数段上がっちゃうんだ、ここでね。
ほう、
だから、ベスト10でこれトンボ1位なんて、もう、バンバンね、毎週そんな感じで、もう、まんま小川栄治が出てくるんですよ。キャラがもう乗り移っちゃってて、あれがね、嫌だったんですよね。やけにコアモテで、なんか、え、去年までもっとおちゃらけてたよなと思うんだけど、やけに黒柳徹子とかにも薬量もしないみたいな、あの感じがすごい嫌で、うん。だけどね、あれで世間は熱狂的になっちゃったんですよ、長渕剛。そう。で、まあ、翌日のオルゴールっていう映画が、薬剤映画があって、
はい。
そう。で、その後、なんか、ウォータームーンっていう変な僧侶兼サイボーグみたいな。
評判の悪いやつ。
あの、もう Z 級映画みたいな、とんでもない出来ですよ、あれは。うん。があって、で、その後、シャボン玉っていうその、ドラマがあって、
はい。
ランっていうドラマが続いてくるんだけど、これみんななんかね、本当にその、なんていうの、ナンシー関って言ったじゃない、はい、ナンシー関も書いてたんだけど、これらの一連の長渕ドラマを全部ヤクザだと思ってる人って結構多いと思うんだけど、うん、実はヤクザってのはトンボだけってこと、ナンシー関書いてて。
あ、そうなんだ。
そう。で、こう、そうなんですよ。で、シャボン玉ってのは、まあ、地上げこう、区画整理が始まったその西新宿の、まあ、土地一角で、かたくなにその、この、移動することを拒む町医者っていう役だったし、ランっていうのは、その駅舎で夜はその強盗するみたいな、
うん、
ネズミ小僧みたいなの設定なの。だけど、なんかヤクザだと思ってる人は多かろうみたいなこと、ナンシー関書いてて、うん。というのも、やっぱり長渕剛っていうのは、やはりその世の中に納得いかねえと、銭じゃいずれもんだは人間にはあるだろうっていうことを言いたいだけなので、
うん、
結局全てのドラマがそこだけ、それが言いたいに尽きるっていうことを、まあ、ナンシーが書いてるのね。まあまあ、まさにおっしゃる通りですみたいな。本当そうだと思いますみたいな、うん、まあ感じあって。まあ、とはいってもファンだとついつい見てしまうっていうからね。まあ、あって。まあ、それがまあ、それをまあ、悪い風にも取れるんだけど、ただまあ、それを堂々とやってのける長渕もまあ、ちょっとまあ、特殊な存在だよなっていう部分ではまあ、うん。ずっと変わらずにそれを危機としてやってるところはあるので、まあ、それはそれでこう、存在としては際立ってるよなっていうのは、あるなっていうのはあるんですけどね。
右翼化するのはどの辺からなんですか？
あのね、だから別に右翼じゃないんだよ、全然。なのにそういうイメージじゃん。
国粋主義者みたいな。
国粋主義者みたいになってくるけど。
佐山さとると長渕剛のイメージがかぶりますよ。
ねえ、日の丸とか掲げちゃったりするからね。そういうわけでもないんですけどね。うん、そう。それしだすのがどんぐらいからかな。
うん、
そっからまだ何年か経ってっていう感じね。アルバムジャパンっていうのがね、
うん、
その何年か後に、3年後ぐらいに、トンボの3年後ぐらいに出るんだけど、まあそのぐらいから割とそういう気は強くなっていくのかなっていうとこはあるんですけどね、うん。俺はやっぱり何せこのトンボ前年のあのひょろっとした感じが何とも言えず好きだったので、うん、まあまあ、でも、長渕剛の、まあキャリアとしては、トンボ以降の、
はい、
まあ、数年がもうセールス的にももう頂点でしょうね。
いや、はい、
本当そうだと思いますよ。だって夜のヒットスタジオってあったじゃん。
はいはいはい、はい、
あの時もその最初さ、演者たち、その当時出る出演者が、
うん、
その人の曲をメドレーで歌って出てきたじゃん。
そうですね。
長渕はそれをしないわけよ。もうなんか今日の特別ゲストは長渕さんですって袖から出てくる
みたいな。まああれはね、うんうん、その冒頭がもうちょっと茶番な感じがすごいあるじゃないですか。
でもさ、他のミュージシャンはみんなそれやってさ、みんなで盛り上げてるのよ、
うん。
で、そこにこう、本日特別ゲストは長渕ですって言って、くすれともしないで袖から出てくるわけよ。ドラゴンを出して出てきて、はい。で、出番になったら別スタで歌いますなんてさ。なんかさすがのファンとはいえども、この特別待遇なんすかみたいな。
空気が悪くなる
ぞ。なんかね、もうこっちも見てて辛かったっていう。でもあれはもう大絶賛だったでしょうね、当時ね。
ファンからしてみたら、
うんうん。やっぱり、強しは別格みたいな感じに。
迎合しないぞ。
いや、でも俺はなんかね、この、普通にアイドルの曲とかを歌って最初メドレーに参加してる長渕の方が圧倒的に好きだったなっていうのはね、あるんですけどね。まあそんなこと思いながら。
はい。
はい、
というわけでトンボでした。
ファミレス映画館のラインナップに入れていいのかっていうね、トンボがなんか。
本当ですね。まあ、でもね、まあ俺の中じゃ、あれですよ、ほら、証券と水谷豊の傷だらけの天使も思ったほどじゃなかったなっていうのがあるから。
そうそう。あ、それで言うとね、そのね、やっぱりその長渕は証券の憧れが強いんだなっていうのは、やっぱ思いますわ。
本当に。
うん。
どの辺でですか？
まあ、例えばその龍二の主題歌が証券じゃないですか。
あ、そうなんだ。
龍二の主題歌で証券のララバイって曲で、
う
ん、あの当時の証券のなんかちょっと癖のある節回しとかも、あの頃の長渕は割とそういうのは意識してたかなとかもあるし、まあ、あとその
シャボンミュージシャンとして意識してたってことですか、
の部分もあるし、そのあのシャボン玉は町医者だけど、その次のランがその駅舎やって、まあね、駅をやってるわけです。で、夜はこう、まあ、ちょっと悪の組織にこう忍び込んで、こう、金をまあ、取りに盗むっていう、ネズミ小僧やってるわけよ。で、それがね、93年ぐらいなんですけど、証券がね、確か92年ぐらいに、あの、豆腐屋直次郎の裏の顔っていうドラマがあるのね。あるんです。それは、直次郎が豆腐屋さんで、まあ、証券なの。で、裏の顔っていうのは、要するにそれは強盗なわけよ。だから表向きはもう、まあ、家庭人で愛すべき奥さんがいて豆腐やってんだけど、実は本職は強盗ですみたいな。だから、完全にこれのパロディー、モチーフにしてるだろうみたいな、ランっていうのはね。あとあとそういうことを思ったりとかして、絶対これは無関係じゃないなとかね。
なるほど。
と思ったりしたっていう、感じです。
さあ、ちょっとね、次回が金子庄司作品なんですけど、
いきますか、金子庄司作品に。
残念なお知らせがありますよ。
何ですか？
あのね、提灯、陣内孝則主演の提灯が、DVD 化されてなかったんですよ。
されてないですよね。そう、僕もちょっと気になって
た。VHS はあるけど、
あ、そうですか。
3000円ぐらいで売買されてるんですよ。ただ VHS をうち今見れる状況にないから、見たいな。でもね、当時俺映画館で見たんですよ。
はい、
で、あんまり、あの、龍二とかに比べると、そうでもねえなって思った記憶あるんですよね。だけど、キネマ旬報、日本映画ベスト10で当時10位でしたよ。
あ、そう
か。だから評価はされている。
まあ、記念順に評価されるっていうのもまたちょっと毛色が違うかっていうとかね、ありますからね。
そう、だからまあ。
ということは今普通に見れるのって何になるわけ？
龍二でしょ、
はいはい、
なんだっけ、獅子王たちの夏。
あ、俺、それ見たことないですね。
それ、俺も見てないんですよ。あと、
ありますか？
あともう一本、レンタル屋にありましたよ、ビデオに。もう一本なんだっけ、提灯、龍二、三部作なんですよね。その、もう一個。
はいはい。
うん、出てこなくなっちゃった。
まあ、とにかく。獅子王プラス三部作みたいな。
まあ、三部作、そう、獅子王が金子庄司だってことも今回調べるまで分かんなかったんですよ。
次回一本でやります？
どうしよう。
分けます？
日本に、あ、でも合計だから三本ですよね。
三本だと一回でもやっちゃう。
一回でもいいかな。
そうですね。
まあ、龍二から見ていくことになると思うんだけど、龍二があまりに傑作で、これはいっぱい喋りたいってなったら、それ一本でやりますか、
そうですね。そうそうそう。いや、多分今、改めて見れば面白いだろうな、やっぱ
ね。龍二はね、まあ、テレビでしか見てないけど、3回ぐらいは見てるな、見るたびに面白い。
あ、そうですか。
そう。
いや、もう俺はもうあまりにもその工場がね、泣いてチンピラフレーズバンバン出てくるからびっくりしちゃって、なんかね。
ほう。
わ、ここが出店だったんだみたいな衝撃が当時あったっていう。
さあ、そういうわけで、
はい。
ファミレス映画館の第
ベスト外とかなかったですか？
あ、そうか、ベスト外。誰だろう。ベスト外難しいなぁ。
意外とないんですよね、意外とね。
まあ、常かなぁ。
常ですかね。
常可愛かったです。
相川翔さん。
相川翔さんがすっごいフレッシュで。
そうです。まあ、役者としてのね、
そう、
まあ、あそこが始まりなんでね。まあ、
ただね、本当常には負の側面が一つもないから、そういう意味ではちょっとね、ずるい役ではあるんだけど。
そうですね。まあ、ね、あの声の神田作家さんもなんかね、もうすごい弟分っていう感じで ね、
まあ、あんな弟欲しいわ忠実だね、
そうそうそうそう、まあ、まあ確かに動きもキレがあってね、実際問題、なんかね、頼もしいっちゃ頼もしいですもんね、
そう、
ね、うん、 そうですね。まあといっても、まあ、当時は長渕しか見てなかったけどな、うん、でも本当に長渕かあれですもんね。まあでも石倉三郎とかもいるけど、ベスト外ってことじゃない
し、石倉三郎はちょっとね、うんうん、あんまやもうあの役どころとしてちょっと無駄遣いな感じがありますよ、
うん、そうですね。ぼんやりしてましたね。
もっといい場面いっぱい見せ場作ってほしかった、
うん、そうそうそうそう、本当だよね。いやもう親子ジグザグのね薬局とか最高なんだけどね、石倉三郎、非常にもったいない感じで。
そうですね、
うん、俺も常かな。
まあ負の側面がなさすぎて嘘くさい役ではあるんだけど、
けどね、
まああの、うん、アパートの暮らしぶりとか良かったですね。指が途中で切るのやめちゃうところとか。
そうですね。
いてーって。
まあまあそんな友でした。
そうですね、ベストガールはあずさですね。
まあ確かにそうですね。
そう、まあ他にいないし、他にいない、峰山ぐらい
し、奈美子さんでもない、峰山でもないんだからもう。峰山もだからジグザグで大隈先生っていう、ね、これもすごい良かったんだけど、ね、もう非常に残念っていう。同じ客でもね、これトンボね、向田邦子賞取ってんですよ、この年の。
そうなんだ、うん、
まあまあ時代背景も考えなきゃですけどね、あの当時のねにこう割とこのトレンディードラマ全盛の
社会にね、うんうん、ちょっとかましてやるぞみたいな
社会とか、まあ芸能界とかね、うん、まあそういったとこにこういうものづくりみたいな部分で、
なるほど、
まあ、一石を投じたとこあるんだろうけどっていう、ありますけどね、うん、そんな感じですよ。
はい、
はい、
ではどうもありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
第10弾、はい、金子庄司作品もお楽しみに、
はい、はい、お疲れ様
でした。注文した料理と
あの映画、この映画、味わうのは